読書では毎週刊3冊山田電機のご協力を頂戴しております。中央区北一条西8丁目 SB お隣です。山田電機テックランド札幌本店3階書籍コーナーはじめ札幌月山店清田店ニュー函館本店テックランド旭川店読書三昧週刊3冊コーナー作ってくださってます。ご利用ください。写真集が2つあります。これはなかなか手に入らないと思います。本屋さん行かない限り本屋さん行ったらすぐ手に入ると思います。だから山田電機お隣行ってください。不思議の国の海、海です。バイインターナショナルとか出て2400円、写真集です。最初に言っておきます、安いです。我々海の底って知らない。私昔からそうなんです。空に何か飛ばすんだったら海をもっと知りなさい。あれ陸続きですからね。あそこに水が流れてなくて我々が今いるところに水があったらどうなりますってだけのことでしょ。地震があって表面が浮き沈みしたら、つまりあそこ陸上っていう証拠は山ほどあるわけですよ。ギリシャもそうだし、その海の中にあれだけの生息したものがいるんだけど、色を本当のとこ我々知らないですよね。ダイバーって言ったらたかが潜れるところなんてたかが知れてるじゃないですか。もうそれはそれはとにかくこれはね、夢の世界、不思議の国ですよ。魚だけがただひゅうひゅうと泳いでるっていうだけの写真集じゃないんですが、もうね、無限が夢の幻の世界。まあどれを見ていただくではないんですね。多分こういう光の世界なんです。で、深海って言ったって深海にいるあの魚群の妙なことね。で、それらがそれらの生活をですね、多分彼らには人間が考えるような、当然のことは人間が知ることのできる笑顔なんかないと思うけど、ひょっとしてと私は思うんです。どっかで彼らだけに通じる笑顔とか怒り顔ってあるんじゃないかってぐらい、その心がないにせよ、おおむね魚の写真なんですよ。だけどこの美しさはやっぱりそれは地上のものではない。見慣れた綺麗なのも我々は水族館とかそういうところでしょ。違うんですね。俺はもうね、どう例えればいいのか。すごいものですね。その中にこう住んで、その中で当然の子とながら子をなし親となり、でやがてあれなんて言うんですね、我々と人生って漁生、漁生おかしい、漁生はおかしいな。でもたまに人間じゃないこいつと思いら顔を落とせるかも。そうじゃないですか。本当にね、いやもう見事な、でもこういう色の世界だろうなって、これだけはラジオで説明しようがない。だから本当にラジオが好きになって、もっと言うと五郎書が好きになったら、絶対に想像力を磨いてくださいね。そしてあなたの描いた想像力と合うか合わないかを本で出会ってください。これがラジオを読む楽しみです。私はラジオは読むもんだっていつも言ってるのはそういうことなんですよ。これこそ本の値打ちだと思います。星はつけませんが、これ鍵康明っていう人が撮ったんですが、タイトル不思議の国の海、一体どういうふうにこう撮っていったのか、珊瑚礁にしたって本当に見事で、これこういうものを失ってはダメですね。ただ飛行機飛ばすだけにその海の底へね、土台を築くのは何かって言いながら、珊瑚礁というあの稀有な生き物を死なせてしまうなんてことは罪深すぎますよ。で、実はその世界の海は、日本のあの珊瑚礁ってあの程度の規模ですが、沖縄でと言ったって私が目の当たりにしたんだよ。もう広大なのなんですってね。で、珊瑚礁って呼ばないんですよ。4号礁、5号礁、6号礁と、もうそれはすごいらしいですよ。なんか文句ありますか。で、次に小説です。地、ブラッドですね。地、新藤冬樹、中央公論新社、長編ハードサスペンスです。1850円、驚いた小説です。高校1年生。血って何か、自分に流れてる血です。そして自分の一族、おばさんだったり、その両親死後転々といろんなところやられるんです、親戚の。ところが全てその人たちの血は汚れてる。彼女に言わせると、とにかくろくな人間一人も出てこない。で、よくろくな人間一人も出てこないけど何か救いがあるだろう。ろくな人間は一人も出てきません。三な人間、四な人間、五な人間、七な人間、八な人間、出てきません。ろくな人間。 ところが数字読むときは 1,2,3,4,5,7,8,9,10 とこう言うんですって。6でなし。ふんふんじゃないですよ工藤さん。この子はどうしていくか。殺していきます。悪の子です。そういう恐ろしい血を途絶えさせなければいけない、そういう使命に駆られて殺していくんです。そんなもん絶対疑われるじゃないですか。高校の友達だとか周りの親戚から、なんであいつと行く先々でこうやって全ての家族は死体になっちゃうんだ。死体になっちゃうんです現実。それをこの子一人でやっていくんですよ。最後は一人じゃないですけど、これを一般的に死体放題と言います。死体だけじゃないんですよ。4体じゃない、5体6体めったやたら、いわゆるピカレスクって小説が昔はあったんですよ。いわゆる悪党を主人公にして、こういうのは完結のしようがありません。怖いけど目離せないって小説です。だから推理をするも下手くれもないんです。下手くれ、面白いから困る、おぞましいから困る、でもおぞましいものは面白い。その後に心休め、あなたが本来持ってらっしゃる優しい心を取り戻してください。あ、これはスタジオの皆さんに言った言葉じゃないんですよ。スタジオの皆さんはこのまんま鬼ババアは鬼ババアのね、六でなしは六でなしのまま私と一緒に歩きましょう。みんなは私を日高五郎という芸人だと思ってここに来てんじゃないんだもんね。仲間だと思ってんでしょ。分かってるよ。君たちが世間で辛い思いしてここへ来て私に対してうさばらししてんだね。分かってるよ。君たちがくれる差し入れ大丈夫。お医者さんに見てもらってから食べてるから。ただそのために体壊したお医者さんが4人いるんだけど大丈夫よ。最後にこれで気持ちよくなりましょうね。写真集、原稿者パイニャン、ヌード写真じゃありません。洋服を着ていたりブラをつけたりしてますが、なぜか可愛いニャンコたちがおっぱいのそばにいます。子供前には太もものそばにいてモモニャンってのを紹介し、今度はパイニャン、もうこれ以上何もやれません。来るとこへ来てしまいました。まさかタマニャンはやれないでしょう。したがってもうこれは最終回です。なぜやれないか、引っかかれでもしたらどうします。本当ですよ。だからばあちゃんそれは期待しないで、パイニャンでもう終わりで、ことのついでに言うと俺もやめます。もう猫は猫だけので、岩郷さんの猫ももういい加減飽きたって言ったでしょ。飽きたというか岩郷さんが命をかけてやってないもん。各国行って野良猫取ってるだけだから、早い話が。それじゃ嫌なんですよ。セレンゲティで猛獣取っていた彼がね、何やっとるんだって。で猫ブームは来ました。でも写真家のやることかな。パイニャン、私ニャンを外したパイなら興味大いにあります。お願いしますよ、パイニャンって。お願いしますから、本当にパイのそばにはパンを置く。